さあ、今週も始まりました。なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松です。
助伝です。
はい、というわけでね、この番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、将来的には本物のお医者さんに、研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
はい。
はい、ということでね。
はい。
まあ、気づいたら6月ということでね。
はいはい。
はいはいはい。なんかね。
うん。
みんな結構びっくりしてるみたいですよ。
早いって。
早いっつって。
うんはんはん。
はいはいはい。
だいたい早いって言ってるの、だいたい30オーバーなんですけど、ね。
あ、そうですか。
うん。
20代はそんなに降ってないですか。もう6月とか。
聞くとね、
ないですか、
はいはい、聞くと早いって言うんだけど、うん、まあ、大体社交辞令みたいなもんで。
なるほどね、
うん。
自主的に言ってるのはやっぱ30オーバーからということでね。
そうそう。
はいはい、もうね、40が見えてきたんで、僕も。はい、
うんうん、
もう、早いっす。6月ってね。
早い。
早いですね。
どう、うん、なんか見えるの ?40 のなんか景色。
40の景色ですか。
うん。
まあ、数字的に見えてきただけですね。景色は見えてないですね。
あ、まだ見えないんだ。
はいはい。30の景色もまだ見えてないんで。
は
い、
はははは
で、ね、景色は見えてないんですけれど。
そうね、30の景色、なんかよく見えない。
よく見えない。よく見えないです。うん、僕のね、僕が個人的に気に入ってるエピソードとして、
うん、
0.、なんかこう、玄人ぶって、
うん、
0.5 のメガネを作って、
うん、
メガネ屋で完成しましたつってつけて、あれこのメガネ見えないんですけどって言ったことがあるっていうね。
はいはい。
すぐ気づいて、もう顔真っ赤になりましたけどね。
やっぱり僕はね、14歳ぐらい、いわゆる中二の景色はよくね、やっぱり、ね。
そうなんです。僕中二の時ね、僕中二の時から目悪かったんですけどね、
うん、
中二の景色はだけは今もちゃんと見えてるんですよね。
素晴らしい景色だったよね。
二十歳の時もぼんやりしてるんでね。
ね、
二十歳の時と三十の時の楽しみ方分からず、
うん、
ずっと14の説明書でね、このまま40代に突入してやろうかなと思ってますけれど、
はいはい、
そんな、僕らには、ね、ぴったりの、この企画、
うん、
タンポポジュースということでね。
はい。
いやー、楽しいですね、相変わらずね。
いい雰囲気だね。
いい雰囲気ですよ、うん、ね。まあ、最初に言いたいのは、まず、ごま塩せんべいさんのキーホルダーね。
はい。
はい。ついに、業者に発注するってパターンがね。素晴らしいですね。僕、ちょっとね、完成品がビニール袋に包まれてたんでね。
うん、
あれこれ個人レベルなのかなって思ったんですけれど。
うん、
ごま塩せんべいさん、ついに業者に発注しましたということでね。
でも、ごま塩せんべいさんに一言言っときますけど。
あ、はいはいはいはい。
決して引いてはいないんで。
なるほどね、
はい、
業者に頼んだことに関してね、
全然、
はい、
なんか嬉しい
ですよね、はい、嬉しいですよ、はい、はい、いや本当に。で最近はね、意外にこう、そう多分ですけど、
はい、
少数から作れると思うんですよ、こういうのも
小ロットってやつ、
小ロットってやつだと思いますよ。だからごま塩せんべいさんが今ね、
うん、
実は自宅に1000の在庫を抱えてるんだったら引きますけれど、
うんうんうん、
だから僕これいち早くね、
うん、
僕今月に1個って決めてるんですよ、買い物、
お
小遣いに限りがあるんでね、
うん、
フリーターなんで、
うん、
はい、だからまあ月に1個ぐらいかなと思ってるんで、
うん、
面白い生命さんのこれやっぱり買いたいなと、
ああそうですか、
思っております。はい、
じゃあ在庫はやっと1個減って、
ちょっとね。だから何個発注して、100個じゃないと思うんですけど、何個発注したのかなっていうのがちょっと気になってますね。
ちょっとそこはちょっと心配にもなりますね。
心配にすらなります。そしてですね、
うん、
まあ、上田くん大好き。
はい。
ようときみゆさん。
ああ、ようときみゆさんっていうか、ようときみゆさんの娘ですね。
いや、そうですね。ようときみゆさんの娘さん映り込んでるシリーズ。だから、娘さんが作ってるわけじゃないですから。
ああ、そうだよね。
そうですよ、うん、あくまでもね。作ってるのは、ヨウ・トキミュウさんですから。
そう、分かってますよ。その、だから、ヨウ・トキミュウさんが娘のために作ってるっていうのも込みで、はい、娘さんがなんか、
なるほどね。
かわいく見
える。ヨウ・トキミュウさんより、ヨウ・トキミュウさんの娘さんの方にね。
うん。
なんかこう、いいですよね。
なんかファンタジーみたいな、なんかね。感覚すら覚える、
ね。本当ですよね。うん、全く、娘さんがこの番組聞いても面白くないはずですからね。うん、なのになんかそのちょっとね、
うん、
勝手に絵本を、絵本の作者になったよね、なんか。いや、やっぱりこう子供相手でやってるんで僕らみたいな、なんか変な勘違いをできちゃうような、
うん、
なんかこう未来の、
そうそうそう、
なんかこう未来の子供たちのためにね、
うん、
このポッドキャストやってますみたいな、うん、錯覚を起こせるというね。
いい錯覚をね。
いい錯覚をね。
うん、
はいはいはい。まあ、結局ね、まあ、中二の景色を見てるだけなんでね。
そうそうそう、メガネが中二で作ったやつですから、ね。
全部が錯覚なんですけど、ね、全部が幻なんですけれど。まあ、そしてまあ、次々とありますけれど。
うん、
まあ、やっぱり次はあれですね、ロックさんの。初鉄製品っていうね。
はい、ああ、
金物。
シルバーのね。
シルバー製品ですね。
うんうんうん。
いやー、ついに、シルバー製品来ましたよ。
シルバーアクセ、
シルバーアクセ来ましたね。これもね、欲しいなと思ってるんですよ。
どうしようかな。バイトにいるシルバーアクセ好きのあのおばさんに一つあげようかな。
そうですね。いや、だから、そういう活用法もありますよ。誰かにプレゼントっていうね。はいはいはい。僕もこの前ね、あや広報が、
うん、
綾候補がね、
うん、
買った
綾候補って徳松君のお母さんでしょ。
そうそうそうそうそうですね、説明しないとね、
うん、
気持ち悪い関係性でね放送局運営してますけどはいはい、なんちゃんのね、
うん、
なんちゃんの人形あったじゃないですか。
うんうん、
はいはい、だなんちゃん好きの上田君にこの前あげましたからね。
あ
は
ん、
はいはい、そういうパターンもありますから。
あはんはんはん。
買ったものをまた誰かに渡すっていうね。プレゼントにも最適ですから。
いいですね。いいですね。
はいはいはい。だからなんかこのシルバーアクセの醍醐味っつったらね、
うん、
やっぱりこの後ろにね、
うん、
例えば名前を彫るとかね。
ああ。
はいはいはい。なんか結婚したね、記念にとかもあるでしょうね、多分。
じゃあ指輪とかもできるわけ？
そうですね。指輪もできます。こう耳だけちょってつければ。
あ、そう。
丸い上のとこに。
人間病院がエンゲージに関わることもあるわ
け。あ、まあ、冠婚葬祭にかかってくることもあるかもしれないですね、ひょっとして。
本当。
はいはい、はい。
大丈夫かな？
今後。はい、いや、大丈夫ではないと思いますけれど。はい。そして、四十までには社会復帰さん。
はい。
のブローチとかもね。
はいはい、あ、ブローチね。
はい、もうブローチはもう鉄板商品ですね、今やね。はい。けどもうこの方なんて、先週から聞き始めた方ですよ。
ああ。
一週間後にもうこのブローチを作ってくれてるという、この対応の速さ。
四十までには。
社会復帰さんですね。
社会復帰さんは、男性ですか、はいはいはい、女性ですか。
どうなんですかね、わかんないです。多分女性。ぽいですね。あ、この写真もちょっと写ってますね。
あ、そうです。
はい。女性ですね。
あ、先週から？
はい。
聞き始めて？
そうです。いや、
何ですか？
四十までには社会復帰という意味ね、
うん、
その名前も意味深ですけどね。はい。まあまあまあまあ。人間病院の聞いて1週間でこんなことやってたら社会復帰から遠ざかってる気もしますけれど。
そうですね。
はいはい、はい。
カルトですから。
そうですね。やっぱこんなの気にしてる場合ではないですけど、僕らからしてみればね。
うん。
いや、非常にありがたいと。嬉しいですね。
いいね。
いいですね、本当に。あと、キノ B さん。キノ B さんで合ってるんでしょうね、これは。レジ袋、うん、
ね、黒いやつ
黒いやつね、
はいはいはい、
前白いのがありましたから、
は
い
は
い、あれはまた違う方ですからね、
うんうんうん、
はい、いやもう本当に前も言いましたけど、もうこのタンポポジュースのグッズだけで、
うん、
生活できちゃうなと。
そうですね。そういう日も来ないでもないですね。
来ないでもないですよ。さっきのエコバッグの、そのミチさんのエコバッグもありますし。
全部もらいもんで生きていく
っていう。いやいやいや、もらいもんじゃないから。うん、通販商品だから。
あ、そうか。
買わないとダメだから。
そうですよね。値段がついてるんですよね。
そうだ、あなたがつけてるんですけどね、ほんで。
そっかそっか。じゃあ、そうですね。生活できるようにするには、セールが必要ってことですね。
そう。いやいや、なんでだよ。なんでだよ。あ、まあ、今の値段設定じゃ、確かに、ちょっと、無理、生活厳しいかもしれないですね、今の。
あんな値段設定では。
いや、だから、自分でつけてんじゃねえよ。あんな値段設定で自分で言っちゃってんじゃねえか。
生活できませんか、ね、
生活はできないですね、確かにね。はいはいはい。まあ、だって、その、今後、ね、うん、猫のお医者さん有機野菜作りましたとかいう人が出てこないとも限らないですからね。
あ、は
ん
は
ん
は
ん。それにいちいちやっぱり高い、あの値段つけてたら、うん、確かに食っていけないですからね。
食っていけないですね。うん、
なるほどね、
うん。
猫のお医者、猫医者肉っていうのが出てくるかも。猫医者牛っていうの。なんか猫の犬かよ。なんか猫の犬じゃねえや。すいません。間違えちゃった。
あれ、なんかせっかく笑ったのに。
ごめんなさい。猫の肉かよ、なんつってね。
うん、うん。
そ
ういう
のもできますから。
うん、うん。
まあ、とにかく、もう、本当に、うん、このタンポポジュースのグッズ作ってくれてる、ね。皆様、本当にありがとうございます、ということで。うん、まあ、あと、こういうね、企画段階で言ってしまうのはね。
はい。
企画段階じゃないですね。こう、構想段階で言ってしまうのは。
うん。
ほら、あんま良くないんですけれど。
うん。
僕らの出品物。
はいはい。
も、ついに動き始めてますからね。
ああ、やっとね。
やっとね、
うん。
僕らの出品物、それは、アニメーション。
そうそうそう。
ついに動き出してますから。
ちょっとエンジンかかるの遅かったです
けど。エンジンかかるの遅かったですけれど、
うん、
なぜエンジンがかかり始めたかと言いますと、
うん、
まあ、これも勘のいい方は気づいてるかもしれないですけれど、
うん、
絵描きさん見つけました。
ああ、そうですよね。
これあんまりまだ公表しない方がいいと思うんですけど、
うん、
まあ、ちょっとね。
うん、
話さないためにね。
あはは。
逆に発表しちゃおうかなと思ってね。
本当は絵描きさんいたんですけどね。
ああ、そうなんですよね。もともと、タンポポジュース専属の、
そうそうそう。
絵描きがいたんですけどね。
うん。
あれですよね、藤見不二雄のことですよね。
そうです、そうです。
はい、はい。僕のペンネーム。
腕が動かないっていう。持病持ってる人です。
持病が持ってて、
うん。
描きたいのにっていう。
うん。
書きたいのに書けないっつって
脳から命令が伝わらないっていう人でしょ。いや、なん
病気じゃねえ。シンプルに病気じゃねえか。
伝達されないっていう。
伝達されないって病気じゃねえか、
うん、指令送ってるんだけど
送ってるのに、うん、右手が動かないっつってね、
うん、
最終的にあ俺左利きだったって気がついたんですけれど、
うん、は
い、やっぱ滑りますね、やっぱり。
うん、
やっぱりなんか腹立ってるんでしょうね、書かなかったことに対して僕、
まあ、腹立つ、そうですね、
はいはいはい、
そうなんでしょうね。
だから今ね、うん、頼んでるんですよ、
うん、
はい、
うん、
なんでアニメ作りますんで、
右手が見えるってんでしょ、頼むために
そうそうそう、うん、動かなかったはずの右手で絵を描いてくださいっつってる
はいはい
はいはい、
やっとね見つけましたね。
いやいやいや、まあまあまあまあ、まあ、まだわかんないですけどね。
うん。
はい。まあけど、それが、僕らの出品物ができれば、うん、もうすぐにでも、コミケなり、イベントなり開けますから。
うん。うんうん、
ようやく皆さんの、
うん、
ね、
うん。
どう、まあどう形でやるかわからないですけれど、
うん。
本当に皆さんの、
うん。
に作ったものがね、
そうそうそう。
すべて集結という。
やっと
可能性が
追いつくかもしれない
し、ね、はい、追いつくかもしれないの
ね、四駆だと思ってたらマイクロバスの、
ね、そうそうそう、うん、うん、でも途中で乗せてっていう人が何人もね、
うん、
あいなかったんですけどね、あごめんなさい、もうごめんなさい、絵描かなくて、はい、はい、ということでね、
はいはいはい、
やっていきたいと思いますけれど、
はい、
さらにお便りも でおりますということで。
めっちゃ忙しいですね。
いえいえいえ、本当にね。いや、もう汗だくですよ、もう。
汗だくですね。
汗だくです、もう今喋ってますけど。
これ脱ぐハンカチあったらな。
いえ、あります、あります。もうそんな、
あ、そうだ、タオルがあった。
はい、そんな、ジョーデン君には、ボフリンさんの、ハンドタオルをおすすめします、ということでね。はい。もう大丈夫、生きていけますから、はい、ということで、お便りの方紹介していきたいと思います、
はい、
ラジオネーム平子木プップカスさん、オカルト会、オカルト病の会聞きました。ドラゴンヘッドは単行本持ってたくらいやられた漫画の一つです。あと最近 YouTube で都市伝説を検索して、見たばっかりだったので、僕とお二人はシンクロしてるんだなと思い安心しています。それでは仕事行ってきます、ありがとうございますということでね、はい、僕と二人はシンクロしてるんだなと思って安心してるっていうことでね。
安心、もう安心まで
安心までね。もうだからもうその確信したってことでしょうね。あ、ほう、なんか、あ、シンクロしてるんだみたいな感じはもうさらに前にあったんでしょうね、すでにね。
はは、は
い、安心してるんでね。
安心をお届けできてるんだ。
安心をお届けできてるっていう、何かキャッチコピーにもなる本当ですよね、
うん。
ちょっと前までは僕ら二人とシンクロしてることが不安以外の何者でもなかったんですけどね。ついにそこに安心してるというお便りまでいただいております。
はいはい、
ねえ、ありがとうございます。うん、ということで、早速次のお便りいきたいと思います。
でもね、このプ平行機プップカスさん。
はいはいはい。
もう安心してらっしゃいますもんね。
そうですね。もう、へえ、こいちゃってますからね。
うん。
うん。
ほら、もう、何も言うことな い
もう僕らの前で、へえ、こいちゃってますからね。
ね
かなりの安心感なんでしょうね。
すごいね。
なるほどね。ああ、そう、ラジオネームからも、安心感が見受けられると。
うん。
ああ、なるほどね。
うまいね。
いやいやいや、そうなんですよ。僕はもう完全に、次のお便り読もうとしてたんでね。なんかちょっと、なんか複雑な気分でコメントを足した感じになっちゃいましたけれど。
ちょっと
早かったですか、
ね、
それが気になってちょっと引き止めた感じですよね。
もうちょっと平行機プップカスさんのお便りをとか別に思ってないけど。
いや、なんだよ。誰もなんだよ。
安心してくれてるんでね。
ああ、安心してくれてるんでね。
うん。
すごいですね。
なんかクイック感すごいなって思って。
ちょっともういろんなとこ熱持ち始めてね、
うん、
もう急にパソコンのファンが急に回り始めました、ね、
あ、そう、
はい、変な音入ってたら申し訳ございません。
はい、
はい、というわけでじゃあ次のお便りを見たいと思います、うん、KIM のキムさんですね、
はい、
はい、もうおなじみですね、キムさんも最近は、
うん、
いつも楽しく聞いております、キムです。過去回ようやくすべて聞きました。ねえ、すごいですね。
僕らすごいですね。
キムチ鍋に生米入れパエリアツッコミを、何度も聞き、ドクターコーさんのお便りの光からポッキン金太郎さんの闇会まで非常に楽しめました。すべて聞いた達成感と聞いてしまった最新回を待つだけの日々に脱力気味です。ここから自分の病気ではないかという相談です。最近 Facebook と Instagram を始めたんですが、近い友達から懐かしい友達の更新内容を見て、リア充っぷりに自分の更新の質の低さから更新をためらっております。せっかく始めたのにビビって更新できないこの気持ちは病気なんじゃないかなと思っております。お二人はどうでしょうか?よろしくお願いします。ということでね。
うん。
はいはいはい。まあ、ちなみに、Facebook はまあ知ってますよね、さすがに。
ん?僕?
はいはいはい。
いや、もう、意外と知ってますよ。
あ、知ってますよね。うん、はいはい。ちなみに、やられてる、やられてないで言うとどうなんですかね。
やってないですよ。
やってないですね。
うん。
Instagram。
うん。
これは知ってますか?
インスタグラム知ってますよ。
知ってるんですね。
うん。
なるほど。これはまあ、写真を、まあ、こう、雰囲気ある加工にして、公開していくと。
インスタグラムはあれでしょ?
はいはいはい。
フルハウスの、ジョー幼児さんもやってる。
いやいや、
あ、じゃあ、ジェシー幼児さんもやってる。
いやいや、知らない、いや知らないです、
うん。
フルハウス、あ、フルハウスって今もやってるんですか?
やってないですよ。
やってないです。
うん、
あ、やってないですね。
やってない、やってない。
だからそのインスタグラムじゃないです。
あははは
は。はい。フルハウスってあのアメリカのドラマですね。
そうそうそうそう。
それじゃないです。
あ、そう。
もう全然、全然わかんないですけど、それじゃないです。
あ、それじゃないんだ。
それじゃないです。
あ、
ええ。
でも、ジェシー王子さんやってるからね。
出たら。だから多分違う意味があるんです。インスタグラムっていう意味はあるんですね。
うん、あります、あります。
あるんですね。はい。うん、そのインスタグラムじゃないです。
あはは。
ジェシー王子さんがやってるインスタグラムじゃないインスタグラムです。
うん。
はいはい。まあだから写真のなんでしょうね。
うん。
はいはいはい。まあ、要するに、こう、まあ、やってないですよね。
あ、インスタグラム？
はいはい、はい。
ああ、やってないですね。
やってないですか。
うん、まあ僕も。物は知ってますよ。ちょこちょこ見たことはあるんで。あ、そうですか。
はい、僕は両方やったことありますけど、
うん、
両方やめました。
おー。
はいはいはいはい。
なんで？
いや、続かないからです。
はい、あ、そっか。
はい、はい。右手が動かないからです。フェイスブックを押すボタンの右手が動かなくなるんで。はいはいはい、まあね、まあ両方ともまあ簡単に言うとまあ日記みたいなもんですわね。でまあ、キムさんは、まあ、せっかく始めたのにビビって更新できないと。まあ、それはなぜかといったら周りのリア充っぷりが、ちょっとこう気が引けてということなんですけど。まあ、僕からしたら病気ではないですけどね。人間病院の判断としては。
うん。
逆に正常なんじゃないかなと。
ビビって更新できないと。
はいはい。
うんうんうん。
いや、ここら辺もどうなんですかね、キムさん。本心なのかなと思いますけどね。
これ何にビビってるんですか？
いや、だからそのなんだろう、周りはなんかすごいバーベキューしましたとか、
うんうん、
なんかその、
充実っぷり。
充実っぷり、ヨガ行って、ランチみたいな、
うんうんうん、
オーガニックのランチみたいな、ところにおいて、
うん、
まあ、例えばそのね、キムさんの昼ご飯がベビースターラーメンだったとするじゃないですか、
うん、
だからやっぱりちょっとこう言いづらいなっていうことでしょうね。
ああ、なるほどね。
はいはい、
はい、でもそうですね、まあそうですね、うん、病気ではないような気がしますけどね。
まあね、
うん、
あと僕根本的に思ってますけど、あの人たちのリア充っぷり嘘だと思ってますから。
なるほど。
はいはいはい。
あれ、それ、ちょっとわかりますね。
あれ、捏造してるでしょ、あれ。
持ってるってこと？
持ってるっていうね。だ、初めて上田君から持ってるっていう言葉を聞きましたけれど、
うん、
持ってるでしょ、あれ。
僕、ちょっと思うのが、
はいはい、
このリア充っぷりというよりは、
はいはいはいはい、はい。
その、例えば、フェイスブックとかインスタグラムとかブログみたいなものに、
はいはいはい、
日々のね、例えばバーベキューした何でもいいですけど、そういうものをアップすることによって、
はいはい、
リア充完成みたいなね。
そうですね。だからそうなんですよ。
だから逆に言うと、
うん、
アップしないと、
そうそうそうそう。
リアルが充実した気にならない。
いやーけどね、いや本当に僕は今、あって思いましたね、
うん。
いや、本当に、アップしたとこでリア充が完成してるんですよ、今の時代って。
うんうん、
本来は、うん、バーベキューした時点でリア充って完成するんですよ。
うん、
なのに、最近、その、Facebook とか Instagram やってる人は、
うん、
アップするまで、だからもう、焼いてる時からどうアップしようか考えてるわけですよ。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。もう全然楽しめてないわけです。バーベキューに集中できてないですから。
うん、うん、
うん。そこはすごいあるかもしれないですね。
ああ、ああ、ああ。
その時点で、だからその雑念が、インスタグラムの写真出ちゃうのかもしれないですね、なんか。
ああ、映り
込んでしまってるのかもしれないです、なんか。だからもう完全に、そうですね。第三者に盗撮されてとかだったら、本当にインスタグラムでもリア充っぷりを表現することはできるかもしれないですけど、
うん、
やっぱ自作自演にどっかなっちゃってるんですよね。
うん、
それはなぜかといったら、もう本当に上田君の極端な名言と言ってもいいかもしれないですけれど、
うん、
更新することなんでね、なんで人の名言をなんか自分の名言のように、ね、お前が力強く語ってんだと、まあ、それはあの人の話盗んじゃう病で、
うんうんう
ん、おなじみなんですけれど、
はいはいはい、
やっぱ更新することによってリア充が完成してると、はい、ついに自分の言葉にしましたね。最後に自分の言葉にしました、ね、今僕完全に
だから正式病名で言うと、
はいはいはいはい、
偉人の言葉使うと、えらい気になっちゃう。
いや、誰が偉人だよ、お前。正式病名だと、お前、それはそれで、お前、まずいことになる。誰が偉人だ、お前。なんだ。
でもね、ちょっと考え方によっては、
はいはいはいはい、
また違う角度から考えると、
うん、
その雑念込みで、
うん、
楽しんでいるっていうのもありえなくもないですよね。
ね、だからそのインスタグラムやってる人がってことですよね。そうそうそう、いやそうですよ。いやだから雑念ごみで楽しんでるからいいんで、
うん、
いいですけど、
うん、
けどやっぱりその焼き加減は悪くなってるぞってことです、バーベキューの。
あー、そうですね、
やっぱりその雑念が、ね、もう本気で焼き加減に集中してる人はもう写真撮ってる暇ないですから。
うん、
やっぱり。
だからその本当に焼き加減に集中してる人を写真に撮ってインスタグラムに上げたいですけどね。
そうそうそう。だからそれが正しいインスタグラムの、
うん、
そのバーベキューの焼き加減の上げ方ですよ。
ははは
は。はいはいはい。いや本当リアジューシーな。はいはい。いやいやいや、いいんですよ。ちょっとでも1ミリでも面白いと思ったら笑っていいですよ。
で今1ミリだった
ね、うん、あ1ミリの笑いだったんですね。
で終わりました、
ね、で終わったんですね、
うんうん、
リアジューシーな焼き加減になるんじゃないかなと思いますね。だからインスタグラム使いようですよね。
いやそうでしょう、
はい、だから僕が思うに自作自演がひどい、
うん、ああ、
はいはいはい、
やっぱ持ってんだ。
持ってるね。
あ、はいはい、やっぱトッピングしないとちょっと、はい、
うん、やっぱ
トッピング、
だってもうインスタグラムっていうあのアプリ自体がその写真をこう普通の写真もなんかちょっとぼやかしたりして、
うんうんうん、
こういい雰囲気とかもうすでに持ってるからね、その、
うんうんうん、あそうか、いい感じな、
いい感じ、いい感じになってる。モノクロとかにしちゃえばね、
うん、
どんだけあの普通の写真でもモノクロにしたらなんか、
うん、
いい土門剣みたいになるその人しか知らないですけど。
あ、
なんかやっぱ
60% ぐらいしか楽しんでないのに実際は、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっとぼやかすような加工を施してアップすることにより、
はいはいはい、もう
ちょっと何パーかアップする
んだ、アップしてるんですよ。そうすると、ああ、なんかそのね、変な話、キムさんから見るとアリア充だなって見えるんですけど、
うん、
実際はそんなにリア充じゃないですよ。そんなにこんな、
ね、
こんなむごい時代にそんなに楽しんでる人いないでしょ。
そのネットにアップするアップってそういう意味があるのか。
どういうことですか。アップするって違う違う違う違う、それはあのいや違う違う、それはあのファイルをアップロードするのアップです。
ちょっとイントネーションで分かんなかった。
いやいやいや、分かんなかったじゃなくて、いや答え見つけたみたいな言い方やめてください。あのアップ、あのリア充のパーセンテージをアップするっていう意味のアップじゃない、それは。
でも、ね、多分そうでしょ
う。あ、そういう意味もあるんですかね、アップロー。
アメリカ人とかがサムライとか言うけど、本当はサムライでしょ。
あ、そうですね、はいはい。
よく、サムライがよくわかんないですか、そのサムライっていう。
サムライっつってね、はい。
ね、それにちょっと、なんか、
うん、
雑念が入ってしまって、
はいはいはい、
よくわかんなかったですけど、うん、
いやこの話がよくわかんなくなっちゃった、
ね、
この話がよくわかんなくなっちゃったよ。
そういう
こと、ね、アップ、まあまあまあ、まあ、まあ、
とにかくアップ、
なんでなんですげえこだわってんだよ、なんか自分のミス認めろよお前。アップアップアップじゃないです。
そうそう、はい、認める認める。
認める認めるじゃない。
やばいやばい、今認めないようにしようとしちゃった。
認めないように とにかく引っ張ってやろうと。
やばいやばい。最近ね、
面白くなるまで引っ張ってやろう、う
ん、なんであの時が、放送局がね、はいはい、ちょっとばかり充実してきてるから。
ああ、なるほどね。
そのリア充になる、はい、感じ。
なるほど。ああ、うん、もう、だから、変な話、だから、なんであの時放送局も実際ちょっと持ってる部分ありますからね。
そうそうそう。
いや、本当に。
もう、
まあ、
そう、もう等身大で行かなきゃいけないのに、ね。
そうそうそう。なんか結局、なんかその自分たちあんまりリアル中じゃないと言いつつ、
うん、
なんかこんな楽しくね。
うん、
まあけど、本当リア充っちゃリア充ですね。
まあちょっとね、リアルに充足
だってこんな、
ちょっと覚えてきてますね。
いや、そうか。
うん。
リア充でしたね、最近。
でもこれを、
ああ、そうだ、
このリア充感を、
うん、そうだ、
アップしてしまうとアップしちゃいますかね。
いやだから認めてねえじゃねえか、
多分盛ると思うんで。
ああそうか、
フォトショップとかで。
そうだね、ヨウ、うん、ときみゆさんの娘さんとかにもどんどんね、どんどん加工して、もっとね、もっともっと子供からも愛されてる番組にしようとね。
そうそうそう、
うん、どうか、うん、
危ない危ない。
ヨウ・トキミユさんの娘さんの写真をフォトショップで切り取っていろんなシーンに貼り付け
て、散りばめてね、
散りばめて、
うん、
もうなんならあの結婚して子供できましたぐらいのなんかいろんな人の写真貼って家庭ができましたぐらいのね。今度フェイスブックに全く嘘の全く嘘の記事久しぶりに載せようから、結婚しましたっつって
幸せになりました、
幸せになりましたっつってね、ヨウトキミユさんの娘さんの写真貼って。
行き過ぎるとそうなりますからね。
行き過ぎるとそうなっちゃうんで、
うんうん、
やっぱ気をつけ、だからそういうことしてるかもしれないってことですよ、逆に言えば。
そうそうそうそう、
フェイスブックなんでなんで今バルタン星人みたいになった
っていう。でもそうですよ、方向性としてはそうです。
そうですよね、だからキムさんあんま気にしなくていいですよ。
うん、
まあ、けどこれからキムさんももう盛らずにはいられなくなると思いますけどね。
ああ、
だからやっぱり気をつけた方がいいですよ。
でもそのね、リア充、本当のリア充だったらいいんですけど、
うん、
これがあの無意識のうちに、
そうですよ、本当に
ちょっと心の隙間があった場合怖いなっていうのは、うん、
怖いですよ、
で
本当に
これなんか知らないうちにね、
うん、
こう円形脱毛症になってたりした
そう充実してるはずなのにね、うん、
そうそうそう、ね、バシバシに、ね、フェイスブックインスタグラムやってるのに、ね、
やってるのに、なんでこんなにインスタ上では充実してるのにドーンっつってね、最後に写真の中に入って出してくれっていうね、はい、まあそのパターンに入り込んじゃいますから。
そうね、モグロ、
うん、モグロ早くね、アビコさんにね、
うん、
この再復活してほしいですね、この最近の世の中をね、
うん、
モグロに切ってほしいなと。
そうですね、
思いますけれども、
でもあの漫画ね、途中から何にも悪くない人をドーンってやってたんで、
拷問みたいなね。何にもルール破ってないのにドーンっつってましたからね。
途中から死神みたいになってました、
ね。そうそうそう、うん。勝手に変なもん売りつけてね、
うん。
勝手に罰を与えるっていう漫画になってましたけどね、あれ。あんま気にしなくていいんじゃないですかね。
いや、本当そうですよ。
うん。だから、まあけど本当に、あの、上出君の名言が出たようにね。ほんでアップするまでがリア充になっちゃってるんで、理想は誰かにね、インスタグラムにアップしてもらうとか、誰かにフェイスブックにアップロードしてもらうっていうのが一番の本当のリア充かもしれないですね。
理想はあんまりこういうのもダメだと思うんですけど、やっぱり理想はもう充実しきって、もうパタって寝てしまうとかね。
そうですね。
疲れた。
ああ、疲れたっつってね、
うん。
それが本当のリア充ですからね。
うんうんうんうん、
アップしてる暇なんてないですから。
ないと思うんですけど、
ね。はいはいはい、うん。まあまあまあ。だからまあ、うまく、
うん、
うまく使うってことでしょうね、多分、
うん。
やっぱり何でもそうですけどね。Facebook だって、Instagram だって、絶対ね、使い方によっては面白いと思うんでね。
うん、
はいはいはい。なんかこう、キムさんにはうまく、
うん、
使ってほしいなと。
ああ面白いですからね。
まあ面白いですよ、はい、僕またあのインスタグラムはねちょっとねあの始めようかなと思ってるんですよ。
ああそれはどういう考え方なんですか、は
い、いやちょっとなんか聞かれ方怖かったからもういいわもう、まあまあまあ、まあ、
インスタグラムやるなら僕、うん、面白い写真機持ってるんでそれ貸しましょうか。
あれそういうことできるんですか。
できますよ。
あその iPhone だけじゃなくて違うものでやったの。あなるほどね。その後にその写真を取り込んでとか。
そうその写真機はちょっとねマノスっていうとこで買ったんだけど。
いやだからモグロ福蔵じゃねえよ出してくれっていうパターンじゃねえよそうですか。ひげああいう直毛の長いひげ生えてる人ですね。
そうですね。髪の毛も直毛、ね、
髪の毛の直毛なバーのマスターですね、
うん、まあまあまあ共犯者ですけど
共犯者ですよねあの人絶対共犯者ですよね。明らかにはなってないですけどグルですよねあの人たち ね、 ね、はい、
ワルですよ。
ワルですね本当に、うん、まあまあ、ああいう店開きたいですね。
ああ、いいですね。
ああいう店開きたいですね、ほんと早くね。
ああいうマスターいないですか、
ね、ああいうマスターになればいいんじゃないですか、上田くんが。
あ、僕が。は
い、
あ
というわけで、うん、ね、もう一つあるんですが、行っちゃいますか。
ああ、いいんじゃないですか、高速で。
高速っていうか、だいぶ長いですけど。
長いから。
いいですか。
はい。
高速で。
いいんじゃないですか、高速で。
はい。じゃあもう一回、高速でって何ですか。だから、いや、結構もう長くなっちゃってるんですけど、うん、あ、こっから高速でってことですね。
ここ高速で。
はい、わかりました。では高速で、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、アルカさん。徳松さん、上田さん、こんばんは。人間病院を聞くたびに、自分も何か病気を知らぬ、うちに、患ってないかと。かかってないかとなどと考えながら番組に参加する機会を伺っておりました。すると、今回の病気の存在を思い出しました。病名はリスペクトしてる芸能人や有名人アーティストの名前をさん付けで呼んでしまう病です。その病気との初めての出会いは20年ほどの前、中学生の頃、まだヤンキーなんかが学校を牛耳っていました。でもそんな中、そんな中に時折偽物のヤンキーが混じっております。偽物のヤンキーは僕によく先輩のヤンキーや暴走族の人たちの話をしてきます。 A さんはキレるとやばいねんなーとか、 B さん喧嘩めっちゃ強いねんとかです。まるでそれらのことを目の当たりにしてきたようにその話を彼はしていたのですが、後に彼は A さんとも B さんとも交友がないことがバレ、中3のほとんど仲間外れ状態で過ごしていました。この頃は、まだそれが病気だと気づいていませんでした。そして高校時代にもこの病気の患者に遭遇し確信を得ました。バンドをやっている連中が次々とリスペクトしているアーティストをさん付けで呼び出したのです。大人になってからもです。昔お付き合いしてた女性が山下達郎のファンで、達郎さんと言われた時には背筋が凍りつきました。ではなぜそれが病気か、僕から言わせてもらうと、あなたたちが気を使ってさん付けしている著名人はあなた方のことを知りません。あなた方が業界関係者で仕事などお付き合いがない限り、本人たちからすれば、どうでもいいのです。それをもさも失礼のないようにのごとくさん付けをするのは病気です。この件について一度話を聞いてくれる先輩に相談したことがあります。忘れもしません。大須の米標の裏の小さな泉のある公園です。先輩はすぐに分かってくれました。ああ、いるよね。でさ、昨日テレビでスマップのゴロちゃんがここにもいた。長文失礼いたしましたということで、
はいはいはい、
できすぎですね、この構成がね。
しっかりしますね。
しっかりしてますね、うんうん。ちょっと、逆に脅威を感じてしまうぐらいね、なんか。
気象転結、
ね。気象転結がね、
うん。
しっかりしてました。どうですか、なんか。
いやいや、もうこれはもうすごくわかりますし。
わかりますしね。はいはいはい。
で、非常にね、うん、長いっていう。
まあ長いですね。というかもう一個番組ができてしまうような。
そうですね。
逆にね。はいはい。いやもうちょっとした、こう、挑戦状にも近いぐらいのね。
ああ。
完成度でね。
そうですね。
お前らのやってることなんて、俺でもできるんだぜ。言わんばかりの。
まあまあ、やろうとすればできますでしょうね。
できるでしょうね、アルカさんがね。うん、
ただ、ね、はいはいはいはい。やろうとすることは、できるはできると思うんですよ。
うん、
ただ、この、非難の目とか、
うん、
誹謗中傷とか、
うん、
人に嫌われるかもしれない。
うん、いや、なんで、なんでちょっと張り合い始めてんだよな。
ね。
俺らは俺らで辛いんだぞ、みたいになってるじゃねえか。
うん、そういう壁をね。
ああ、乗り越えれるのかと。
乗り越えれるのかと、
うん。なるほどね。ああ、うん。まあまあまあ、アルカさんね、そのつもりじゃないと思いますけれど、
うん、
若干ね、僕と上田君が嫉妬しちゃうというね、
そうそう
完成度のお便りが来ましたが、
うん、
そこら辺はやはり公平な判断でね、
うん、
お話ししていきたいなと思いますけれど、いや、めちゃくちゃわかりますよ。
そうですね。
はい、
うん。
ものすごいわかります。
さん付け。
さん付けね。
もしくはちゃん付け。
ちゃん付け。うん、まあ、これはもう完全に、もう、人間病院ウィキの方にすぐ乗るでしょうね。
ああ、これはもう、はい。
まあ今週のタイトルになると思いますし、多分。
あ、は
い、はいはいはいはい。
そうですね。
まあ、近いところで言うと僕の姉なんてがっつりかかってますね。
あ、かかってそうですね。
五郎、五郎ちゃんつってますし。はいはいはい。あずまのすみただのことを、うん、あずまのさんって呼んで
た、ね。はいはい。五郎ちゃんまではわかるんですけど。
あずまのさんはわからないですか。
ちょっとわかんないですね。
わかんないです。
まあ、五郎ちゃんは五郎ちゃんで名前みたいなとこ、
ね。まあ、とこありますからね。
だから、そうですね。
まあまあまあ、
僕からすれば五郎ちゃんは呼び捨てなんですけど。
なるほど。
うん。
なるほど。だから本当に五郎ちゃんにちゃんをつけるとしたら五郎ちゃんちゃんになるぐらい。
なるぐらい。
なるぐらい。うん、なるほどね。うん、はいはい。まあそういう人もいますからね。
そうそうそうそう。
まあ、どこら辺からっていうのは、まあ、結局受け手の感じですよね。まあ、達郎さんとかはまあ、そうでしょうね。
そうですね。もう完全にって感じですね。
あれはもうどうしても呼びたいんですかね。その相手が、もう、ね、あれってなるってこと知ってて、気づいてて言ってんのか。
うん。
どうなんですか。
いや。あ、でも気づいてる人もやっぱりいるし、やっぱ気づかずに使ってしまう人もいるんじゃないですか。両方いると思います。
両方いるけど、まあけど、どっちみち気づいてようが気づいてなかろうが、
うん、
病気にはかかってますよね。
かかってますね。
かかってますよね。まあ、ちなみに僕もかかってますけどね。
これは結構かかって、てしまわざるを得ないとこありますけどね。
そうですよね。
そのリスペクトですから。
リスペクトなんですよ。
うん、
ねえ、
尊敬ですからね。だって
本当に好きなわけですから、達郎さんのことを。
そうそうそうそう。
グレーのテルが本当に好きなわけですから。
うん、
やっぱテルさんって呼びたくなりますよね。
そうですね。だから今までその呼び捨て。
はいはいはいはい、
呼び捨てで呼んでた人を、さんず、呼び捨てっていう意識になってしまった時点で、それはもう、かかってしまう、この病気にかかってしまってるってことなんで。
なるほどね。
うん、
そうか。
そう、まあ、そう、
っていうことですよね。
うん、
その時に、やっぱ呼び捨てで、辛いですよね。だってその人からしたらね。
いや、辛い
です。好きな。
うん、
好きな人を呼び捨てで続けるって辛いですよね。
存在ですからね。
いや、存在ですからね。いや、本当に。
うん、
いや、確かに。
いや、それはできないでしょ。
できないですからね。
うん。だから、これは病気だし。
病気だし、はい。
この病気にかかってる人がさん付けで話をしてくると、
はいはいはいはい、
なんかこう、 イラッとしたりする、
はいはいはい、
しますけど、
はいはい、しますけど、はい、
でもまあこれはね、この寝てない病と同じように、
うん、
やっぱ寝てないって言いたい、
まあそうね、
うん、で自分も寝てない時に寝てないって
言い
たくなる時があるから、
あるからね、
これはもうちょっと持ちつ持たれつじゃないけど
意外にこう温和的な、
いやこれはね
これに意外に上出来厳しくないですね、この病気に。
いやこれはね
全然厳しくないですね。
厳しくしてるとかそういうレベルじゃないんでしょ。
あ、レベルじゃないんですか。
これはね、もうシステムなんだよ人間関係の。
ああ、人間関係のね、
ルール、うん、マナーかな。
なるほどね。だからまあ、うん、その裏にはやっぱりそういう、なんだろう、こうアーティストとか、うん、その芸能人に対して、うん、こう盲目に盲信しちゃってることに対しての、
うん、
アンチ的な意味があるんでしょうね、
うん、
アルカさんとしては、うん、やはり、
うん、そうでしょうね。
うん、うん、そうそうそう。まあけど、どっちもそうだね。まあけど、アルカさんも多分ね、そんな腹立ってないと思いますよ。
うん、
このメールを見る限りね。うん、完全に面白い話を送りたいという気持ちの方が強く感じますからね。はい、
そうですね。
はい。だからまあ、しょうがないっていうね。確かに、うん、なんかね、僕も気になってる割に、まあけどね、そのやっぱりあんま言いたくないですけど、
うん、
そのアーティストによるっていうのもまた出てきますよね。
ほうほうほう。
だからそれこそやっぱりその人それぞれの価値観なのに、
うん、
なんか達郎さんだったらいいけどみたいな、
うんうんうん、
やっぱ東野さんだと、
うん、
別に東野にお前さん付けする必要ねえだろみたいなね、
うん、
なんかそういうなんか差別をしちゃってるところはあるかもしれないですね。
ああ、その、うん、そういう差別はありますね。
ありますよね。けどやっぱりその人からしたら苦痛ですよね、やっぱり。
うんうんうん、
自分の好きな人を呼び捨てにするっていうのはね。胸が裂ける思いでしょうね。
ね、アルカさんの言ってる、その、中学校の時の話。
ああ、中学校の話ね。はいはいはい。ね、これも、これって同じなんですか、成分としては。菌、病原菌としては。
いや、病原菌は一緒でしょ。
ああ、やっぱ一緒なんですね。
うん、全く一緒だと思うけど、その病原菌を、そうですね、上か、後ろかというか、その、例えば、そうですね。
上か後ろか、は
い。尊敬を上に置くのか、後ろに置くのか。今から説明しますけど。
あ、そうですね。僕が理解してないことを察してくれたんですね。うん、はい。説明してください。はい。
要するに、
はい、
例えばね、
はい、
山下達郎が、
はい、
俺のバックにいる、
ああ
という。
なるほど。バック感
か。
バック感ですね。
もうあの、手の届かない上にいるの
か。なるほど。
うん。
上か後ろの法則ですね。
上か後ろの法則ですね。
上か後ろって僕思ったんですけど、今。合点がいきました。
だから後ろに見えるように喋られると、ね、
なるほど、こうなるわけですね。
こうなりますね。
あ、
うん、それはちょっとなるほど、イラッとしますよね。なるほど、そんなわけないんで。
なるほど、僕らの学年だと同級生なのに花井さんのシステムになってるわ、ね、かんないですけど。
そうそうそうそう、
同級生なのにさん付け、
うん、
なるほど
そういうことですよ。
それはやっぱバック感が出るわけですね。
いや、バック感出ると、
やっぱりイラッとするってことですね。
そうですね。残念だし、人としてね。
だからその尊敬を後ろに置く方が嫌ですね。
うん、いや、そもそも尊敬って後ろに置くものじゃないので。
ね、いい話ですね。
上にあるものなのでね。
だからあの上にあると。
うん、
そうですね。上にあると、
うん、
あんまり腹立たないかもしれないですね。
そうだと思いますけどね。
で、その、変に盲信しすぎて上に置いてると、
うん、
その、 ムカつくとより、うん、気持ち悪って思うことはありますけど、
うんうん、いや気持ち悪いけど例えば、はいはいはい、中川翔子ショコタンが
ショコタン、はいはいはい、
例えば漫画家さんとか大好きでしょ、
はい、あ
そうなんです、ね、あの人
嘘臭いですけど、
ね、あの人ね様をよく使うんですよ
使ってますああそうかそう使ってますよね。
うん、様はもう確実にもう上なのでね。
上ですね。荒木彦丸様。
ひろひこ様
とか言ってますよね。
うん、もうあからさまに上に置かれると、ま、気持ち悪いのもあるかもしれないけど、もうちょっとそういうなんかバック感のイラはイラっていうのは完全書き消えますよ、
ね。なんかこう一瞬。上にしすぎて、うん、背後取られてんじゃねえか、お前ぐらいね。なんか、地球は丸かったみたいなね。なんか、わかんないけど、
うん、
そこ、あ、ショコタンから感じる違和感はちょっとそこがあるんですね。あがめすぎて、
うん、
裏に回ってませんかと。
うん、
なるほどね。
そうそうそう。
そうなんですよね。なんか、わかります、
うん、なんかこの仕組みがわかるのはやっぱりアルカさんも気づいたように高校ぐらいからでしょうね。
あー、なるほどね。
中3、そうですね、中3から高校にかけて仕組みがわかってくる。
中学校ぐらいの時はもうみんな楽しくてしょうがないですからね、何々さんが、
う
ん、
そうそうそう、
あのどこどこ校の誰々に勝ったとかね、うんうん、なんかやっぱ楽しいですからね。
うん、楽しい、
うんうん、けどやっぱりまあ高校ぐらいになるとあれと、
うん、
なってくるわけですよね。
でも本当かっていう、
うん、
現実見出すんで。
まあまあさっきのあのそうですね、うん、だからもうさっきの話に無理やりつなげるわけじゃないですけれど、うん、インスタグラムとかでもバック感があるインスタグラムはもう腹立ちますからね、やっぱり。
ああ、そうでしょうね。
バック感、バックショット撮らない方がいいですよ、やっぱ。
そうでしょうね。バック
バストショット撮ってた方がいいですよ、やっぱ。なんかうまいこと言えてんのかよくわかんないですけど。
でもぼかしとかもバック感出てるようなもんですからね。
そうですね、
うん、
あの写真とかでよくあの手前の人物にピントを当てて後ろをぼかすっていう技術ありますけどね、
うんうん、
あれも逆にバック感の象徴かもしれない、
象徴かもしれないですね。
俺の後ろ今ぼやけてるけど実はすげえ人がいるぜ。ぼかすことによってね、バック感を演出するっていう技術で、あれは、ああいう写真は綺麗に見えるのかも。
だからぼかすぐらい、ね、だからその写真を、実際のものよりもっといい風に加工 したいぐらいの写真なんですよ、はい、そのぐらい楽しかったんですよってことですから。
そういうことですよね。
もう素晴らしいものをさらに素晴らしくしたいぐらいの気持ちがあるんですよっていうのは。
ってなるとやっぱりそれは3じゃなくて様になってきてる。
様になってきてる。
できてる恐れがあるってことですよね。だからまあ、今回この病気に関しては、意外に寛容ではあるんですけれど、
うん、
やっぱりそのバッグにつける。
もしくは寛容じゃないです。マナーなんで。
あ、マナー。なるほど。
僕システム。
システムなんですね。
システムです。
だからやっぱりそのうまくマナーを守ってやっていきましょうってことですよね。
そうですね。
うん。だからその、とにかくアルカさんもその、こう、なんだろう、無差別にね、
うん、
やっぱその、気にし、この病気を気にしてしまうことは、
うん、
やっぱり俺3時間寝てないんだ病でもそうですけれど、
うん、
やはり相手をいたわう、
うん
うん、気持ちがあればね、やっぱりその病気を受け止めれる、
うん、
ね、その風邪をうつされてもいいと。
うんうんうん、
思えないとやっぱりこの世から医者はいなくなっちゃいます。
そうそうそう、はいはいはい、だから単純な話、一、うん、回実際に会ってしまった人間がね。
そこは難しいですよね。
一回だけですよ。まあ山下達郎でいいですわ。
じゃあ山下達郎で全部話していくと、
うん、
その相方にもよりますよね。だって
相方、
いやだから別に握手会、山下達郎絶対握手会やってないと思いますけど、会いに行ける達郎じゃないですよね、あれ。
まあ違いますね。
違いますけど、まあやってたとして、
うん、
握手会で会ったからっつって、
うん、
さん付け呼ぶのはおかしくないですか？
それは別に、そういう、それはもう違いますもん、その、
あ、
もう尊敬じゃないじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
ただそれ、あれでしょ、
うん、
服買ったついでに山下達郎が握手会やってたから来てみたっていう程度、
うん、いやそうとは言ってないですけどね別に、うん、しかもその設定だと山下達郎どっかのあのデパートでやってるイメージですけれど、なんかデパートの屋上でやってるイメージですけど絶対そんなことやらないですから達郎さんは。
あ、
はい、どれぐらいだったらなんか呼んでいいんですかね達郎さんって。
え、基本的には同業者みたいな同じ道
あ、同じ道？
だ、志？
いやけど例えばじゃあ達郎さんと実はご近所で、
うんうんうん、
でよく挨拶もするんですだったら、
うんうんうん、あ、それもそうでしょうね。
それはどうなんですか？
だからそれはもう、
だから達郎、それでなんかもう呼ばないと失礼じゃないですか。達郎といつもあのゴミ出しの時よく会うんだよってなんか失礼じゃないですか。ご近所さんに対して。
だそういうパターンもある
よ、ね。それは3はもう大セーフですよね。
セーフですね。
うん、セーフですね。
バンナカさんみたいなもんですよね。
バンナカさんみたいなね、うん。僕なんかもうバンナカさんのバンナカさんにアパート借りてましたからね、僕なんかね。まあそれは3付けで読みますよね。
そうそうそう。
どこら辺から読んでいいんですか？僕はちょっとそういうのが、うん、まあちょっと病気入ってますけど。
そうですね、境界線ですよね。
はい、僕はちょっとそういうのあるんで。
ボーダーラインですよね。
どれぐらいになったらもうさん付けで読んでいいんですか？
あ、まあそうですね。その話の方向は、
はいはいはいはい。
やっぱりその同じ道を進むっていう方向性でいいんですか？
同じ、いやいや、
同じミュージシャンですか？
同じミュージシャン、まあ、っていう方向性もそうですし、
うん、
いやだからどれぐらいから達郎さんって呼んでいいのかってことですよ。やっぱりこれは気になるんじゃないですかね。
いや、そこでしょうね。でも、
うん、いやだからもちろんさっきの話からいけば、
うん、
もうリスペクトしてる時点でね、
うん、
別にさん付けで呼んでもいいんですよ。呼び捨てにしたくないんでね、
はい、
けど本当の意味でのさん付けのラインも一応知っておきたいんです。
うんうん、
そういうパターンってすごいあるじゃないですか。やっぱ達郎さんと、達郎さんってやっぱりミュージシャンじゃないですか。
うんうん、
だからこうやっぱり若い頃、
うん、
青春時代にいろいろ関わってた人間って絶対いると思うんですよ。
うんうん、
けどやっぱりその職業柄、
はい、
やはり9割9分の人がもうその道を諦め、
はい、
それぞれの道に散らばってってると思うんですよ。
はいはいはい、
そういう人たちが今現在、
はい、
達郎をどう呼べばいいかってことですよ。難しいことになってると思うんですよ、それぞれの現場で。結構その20代の頃はがっつり関わってたんですよ。けどもう気づけばもう今50歳で、ただ町工場の親父ですよ、が、なんて呼びゃいいんですか、達郎さんのこと。
なんとなく今思ったのが、
はいはいはい、
もう二度と会わないかもしれない、いや、うん、逆ですね、
はいはいはい、
もしかしたら、
はいはいはい、
会うかもしれないだったら、
うん、
さん付けでいいんじゃないですか。
あ、そうですか。
もしかしたら、
え、じゃあもう二度と会わないと、うん、もう達郎さんと会うことはもう二度とね、
まあ会わないだろうなと
なって思った場合は、
うん、もう呼び捨てでいいんじゃないですか。
いやけど明らかに達郎さんのことを尊敬もしてるんですよ。
もう会わないだろうなって思った時点でもう尊敬は消えてますよね。
尊敬っていうか、なんだろう、もう会わないだろうなと思った時点でやっぱそこは断ち切らないとダメなんですかね、うん、
あ、
だってやっぱ気になりますよね、
うん、
その達郎さんのテンションでもいろんなパターンで気になりますよね、
うんうん、
いや達郎さんがさっつって、
うん、
あ、この人達郎のこと好きなんだろうなっていう違和感だったら、
うん、
アルカさんぐらいの違和感でとどまりますけど、
うんうん、
急に山下達郎のしてるときに、
うん、
町工場の親父が、
うん、
ああ達郎さんねって言い出したら、
うんうん、
何この達郎さんって思いますよ、ね、この達郎さんの言い方何ってなりますよね。
なるほどね。
意味深な達郎さんになるじゃないですか。
それ尊敬消えてないですよ、リスペクトが。
ってなると、
うん、
え、達郎さんの何なんですかっていう展開になりかねないじゃないですか。
うん、
やっぱそこは、どうなんですか、うん、もう、
うん。
そういう、変な展開を作るぐらいだったら、
うん、
もう二度と会わないのなら、
う
達郎って、本当の自分の中にあるリスペクトを隠して、達郎って言って、その場を無難に切り抜けた方がいいんですかね。
でもね、その町工場のおじさんが言った達郎さんっていうのは、
いや、ごめんなさい、これ架空の話ですけどね。
深いですよ、は
い、
それ。
いや、深いですよ、だから。おさんは。いや、だからどうすんのかなと思って。
お世話になってますもん、絶対に。
え？
お世話になってます。
お世話になってるんですよ。いや、だから本当に。けど、うん、その、どうしても、その工事現場で、もう達郎話がもう超盛り上がっちゃったんですよ。
はい。
うん。
はいはい。
この時に、やっぱり話の流れ上ね、その工事現場の、まあ、そうですね、吉郎さんでもいいですよ、その人は。
ええ、
吉郎さんは、達郎さんのことを、
達
郎って、
呼
んだ時に、
はい、
もうちょっとこれドラマになるかもしれないですね。ちょっとした。
ああ、呼び捨てにした時？
呼び捨てにした時に、ミスチルの名もなき歌とかかけたらいいドラマになるかもしれない。ちょっとぐらいのっつってね、はい、汚れもんならばっつったら、あの歌かけると大体いいドラマになるんで。
そうですね。まあそれを吉郎さんが歌ってしまうとダメなんですよね。
いやいや、それはそうだけど。
お前が歌うん
かい。お前が歌うんかいなっちゃうけどね。そういうのどうすればいいんでしょうね。
いやー、これもうわからない。
なんだよ、もう個人個人に任せますか。
これはわからん。
もうその人の中にちょっとしたドラマがある場合は、委ねましょう。
わからんっていうよりもうめんどくさい。
めんどくせえんじゃねえか、お前。なるほどね。わかりました。じゃあまあ、
これはもうよくわかんない。
なるほどね。じゃあ特に、まあ、かといって特に達郎と関わってる人なんて、そうそうやっぱいないですからね、今。
いない。
いないですから。
そうそうお目にかかれる人じゃない
し。そうそうお目にかかれる人じゃないから、そういう特別な話は今回は置いといて。はいはい。まあ普通のね、一般的な達郎ファンに関しては、やっぱりしょうがないと。
しょうがないんじゃないですか。
尊敬してる人呼び捨てで呼べないですからね。
まあその人は呼びたいんですから、
けど、その、後ろに置いた、ね、リスペクト。後ろに置いた、もうこれ、もう本当ね、名言ですね。後ろに置いたリスペクト。これに関しては若干、アルカさんも。
バック感リスペクトね。
バック感リスペクトね。はいはいはい。いやだ、いいじゃねえか。俺の最初のでよかったじゃねえか。なんでバック感リスペクトっていうのがね、なんか。バレーボールのなんか新技みたいだよね、なんか。
バックトゥーザリスペクト。
バックトゥーザリスペクトは全然違う。
違うか。
そうなると意味が変わってきちゃうから。
あ、そっか。
はいはいはい。
山下達郎病？
山下達郎病じゃない。
あ、違うね。
山下達郎病はなんかこう、ロン毛にしてパンタロン履いちゃうっていう病気だから。
やっぱその病気にかかると山下達郎さんっていうの、
そりゃそうでしょう。
やっぱそりゃそう。
いやいや、もうなんか僕はそんなに山下達郎にリスペクトがないので、いやもうほ
ん
とね、年代を超えていい曲を作る人だなと思いますけれど、
別に、
リスペクトがないんであんまり気持ちが分かんないですけれど、
そうですね、そのリスペクトしてる人の名前を使って病気にしようってっていうのはしません
よね。そうだからまあ、ちょっと山下達郎病ではないですけれど、まあリスペクトしてる芸能人や有名アーティストをさん付けで呼んでしまう病ですね。まさにアルカさんが言った通り。
そうですね。このまんまですね。
このまんまですね。いやー、なるほど。じゃあそのとにかくバック感リスペクトだけは、はアルカさんも今後取り締まってっても、
そうですね。
いいですけど、それ以上取り締まると、また人間警察になっちゃいますよってことですね。
そうですね。逆に自分の首絞めることにもなるかもしれないですから。
っていうことですね。いや、そういうことですよね、本当に。3
って言いたいのに
って。3って言いたいのにっていう日があなたに来ますよと。だからまあ、一つ 確実に言えることは、五郎ちゃんはセーフということでね。気にはなる時もあります。ね。
そうですね。
僕がね、うちの姉がね、はいはい、保険会社の勧誘の人に五郎ちゃんつってた時はもう恥ずかしくてしょうがなかったですからね。え、五郎ちゃんつってましたからね、保険会社の人。それは常識がないだけですから。
これ結構バリエーションがある、ありますね、これ。
バリエーションありますよ、やっぱり、ね、当たり前ですけれど、面接会場でどうしてもスマップの五郎、稲垣五郎の名前出すときは五郎ちゃんつっちゃダメですからね。面接会場でそんなシチュエーションがあるかわかんないですけど、その時は稲垣五郎さんって言わないとダメですから、
ね、
人間性疑われますから。
は
い、けどまあ一般会話の中ではね、
うん、
いいんじゃないですか、五郎ちゃんで。
そうですね、このボーダーラインっていうのは難しいですけど。
そうか、なるほど。じゃあまあ、だからこの文面を見る限りね、うん、まあ、ある意味そのパフォーマンス的にね、
うん、
すごいこういう構成で作って送ってきてくれると思うんですけれど、
うん、
若干アルカさんのこの内容の中に、
うん、
いずれ自分の首を絞める感、
うんうんうん、
要するに人間警察になる、
うん、
可能性を持ってる。まあ、この人間警察っていうのはね、
うん、
その人の病気、人のダメなところをこう受け止めたり治療しようとするのではなく、
うん、
取り締まって、
うん、
牢屋にぶち込もうとする人のことですね。のことを人間警察を僕ら呼んでるので、
そうそうそう。
これは非常に悲しい人生なので。
人間警察は裁判官も剣ですから。
うん、何どういうことですか。
裁判官も兼ねている。
ああ、剣ってことですね。
ひどいですからね。
ひどいです、やっぱり。
うん、
人を裁くなんて、本来できないですから。
う
ん、
ただね、
はい、
人のリスペクトって、
うんうんうんうん、
こっちは何も関係ないですからね。
まあ、それもまた。
うん、
一理ありますね。
一個も関係ないんで。
一個も関係ないですからね。
基本的にはイラッとするものなんでね。
そうですね。
うん。
いや、本当。
まだ、そういう意味では、その、うん、他人、人にね、この、うん、なんていう病気でしたっけ。
リスペクトしてる芸能人や有名アーティストをさん付けで呼んでしまう、
さん付けで呼んでしまう病を発症したときに、はい、何も関係ない人にこの病気をぶつけるときは、
は、
まあその相手に対してのリスペクト足りないんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
ありますよね。
まあ難しいですね。だからまあ、だから本当に病名を言ってくれるといいですよね、本当に。
そう。
だって、呼び捨てにしろとは言わないんで、
うん、
リスペクトしてる芸能人、有名アーティストをさん付けで呼んでしまう病だから、ごめんね、うん、ずっと、この会話中、ずっと達郎さんって言うけど、ごめんなさいねって、
うん、そうそうそう。
言ってくれれば、いや、全然、つって。なんなら、あなたの好きな達郎さんのことを、僕も達郎さんって、じゃあ、今回呼ぶよと。
うん、最初に取り決めしとくといいかもしれないですね。
いやいや、めんどくせえわ、お前。
うん。
達郎の話そんなしねえよ。
最近さ、
最近さ、達郎、最近の達郎の話なんかしねえんだよ。
最近俺、うん、山下達郎のこと、山下達郎さんとしか呼べなくなっちゃってさ。
いや、なんで。
から始めて、ね。
どういうことだ、どういう、何があった
の。そう、だからそういう感じで、どういうこと
どういうことってなるでしょ。
それがさ、
ね、いや、だから、そんなに、なんでそんな口調なんだよな。あんまリスペクトしてねえだろ、そいつは。それがさ、じゃねえわ。災難でさ、みたいな言い方じゃねえか、お前、それ。
それか、最初に、
はいはい、
ごめん、ちょっとお願いがあるんだけど、って。
あ、はい、はい。
どうした急にみたいな。
急にみたいなね、
は
い。
ちょっと今から山下達郎の話するんだけど。
なんか、怖い、
うん、
はい。
ちょっと山下達郎さんってさん付けで、喋ってくれん。
なんで申し訳なさそうなんだよ。
お前ほ
ん
とごめんみたいな。
なんで、それをま逆に、達郎さんに失礼だろ、お前ね。
え、何どういうことって
。そう、どういうことってなるしね、うん、どっちにしよう。
それがさ、
それが一緒じゃねえか。一緒じゃねえか、お前。災難だじゃねえか、お前。結局お前、災難にあってお前、達郎さんって呼ぶことになってんじゃねえか、お前。ただ、ま、ご近所さんの、お前、血話話か、お前。 まあいいやいいや、まあまあそういうこと、まあそういうこと、そういうことですね。
それぐらい明けっぴろげだと病気も結構ね、
結構そうなんですよ、うん、楽しめると思いますよ。
全然こうイラッとしないというか、そういうのはあるんでね、
あるんでね。なるほど、やっぱりその最初に宣言するという、
そう、友達同士の仲も、
仲も
ぐっと良くなったり
する、良くなるんでね、
作用もあるんで。
かといって変に呼び捨てにするっていうのも変だしね。
うん。
だからまあその間を取って、ちゃんと病名を、ちゃんと申告すると。はいはい。だからこの病原菌はあっていい病原菌ですよと。だから僕は悪性だと思ってたんですけど、意外に良性ですね。
いや、悪性ですよ。
いや、どっちだよ。
悪性。
悪性なのこれ。
悪性です。
良性ではないんだ。
良性ではない。良性ではない。陰性ですか。
陰性なんでね。
うん。
もうしかも、その、あれでしょ、バック管リスペクトに関してはもう完全なる腫瘍でしょ、もうあれ。
ああ、そうですね。
ね。
うん。だから転移すると、ね、先輩のヤンキー、知らないヤンキーなのに、みたいなね。
なってくるからね。
俺のバックには、みたいなになっちゃう。
なっちゃうから、まあ、バックにだけはつけんなよと。
そうそうそう。
で、まあ、その上に置く場合は、気をつけて話せよと。
でも、様使うのいいと思いますけどね。
ああ、ショコタンみたいな、ね。
この際、無理やり。
僕はショコタン気になりますけどね。
僕も気になりますよ。
はいはい。なんか、リスペクトを感じないですけどね。してねえんじゃねえか、こいつって思いますけど、ね。わかんないですけど。だからまあ悩んでるでしょうね。ショコタンも悩んでるんでしょうね。
ああ。
で、悩んだ末に出した答えだったんでしょうね、あの様っていうのが。
もしかして好きすぎるレベルというものが、こっちには分かんないかもしれない、
ね。そうなんね。分かんないですからね、本当に。
うん。
僕もそんなに、そんなにハマったことないんだよ。
ないでしょ、その人間に。
なんだ人間にっていうの
は。リスペクトという意味で。
なんでだよ。なんだよ、人間にリスペクトしてねえやつみたいになったじゃねえ。
坂本龍馬病とか言えるでしょ。
全然、もう、そうですね。全然リスペクトしてますけどね。もう坂本龍馬をとことん馬鹿にしてる人がいたとしても平気です、
ね。あ、そうですか。
そうですね。なるほど、わかりました。じゃあ、まあ、今回、アルカさんね、素晴らしい、
素晴らしいですね。
意思が登場しましたね。
そう。やっぱりこういうところを、こう、ついてきてくれると。
くれると、いや、本当に。
そう。
けど、人間って複雑で知らねえよって話になるかもしれないですけど、あんまり完成されすぎても嫉妬するっていうね。はい。
やっぱり人間、ね。パンドラの箱を開けてしまったんで。
やっぱこう最後にね。
いろんな感情が、
ね。落ち着けられちゃったんだよね、今回ね。
嫉妬というものがね。
嫉妬も生まれた今回の、回でしたが。いやー、ちょっと久しぶりにね、長く喋っちゃいましたね。最近気をつけてね、短くしようとしてたんですけど。もうちょっと、ちょっと解放したらこのざまですわ。
そうですね。
どんだけ喋ったのか分かんないですけど、
やっぱこの世の中を良くしたいっていうこの気持ち、だからあの人の意思みたいなもんですよね、その、なんか坂本龍馬さん。
いや、なんだよ
さんとか
舐めてんだろうやっぱりお前。あいつお前別にいいけど、
マルコム X さんとか、
呼ぶやつがなんかやべえやつばっかだな、なんか
チェ・ゲバラ様とか。
あんまり、なんかけど、ああ、また一個可能性出てきちゃったね。
うん。
逆に呼び捨て病も出てきちゃったね。
ああ、そうですね。
リスペクトのあまり逆に呼び捨て病も出てきちゃったね。
ああ。
ヒロト的なね。
三様つけたら逆にみたいな、ね。
逆にみたいな。ヒロト、ヒロト。
ああ、ヒロトね。
うん。
ああ、ヒロトはそうですね。
そうですよね。
マーシーもそうですけど、
ね。マーシーと。全部ブルーハーツじゃねえ。銀杏ボーイズとかでもミネタとか言うんですよ。
あ、はあ、はあ、は
あ、あ、それありますね。パンクの世界あるんですね。
あ、それありますね。で、松田優作とかもそうですけどね。
ああ、
うん、
なるほどね。
うん、
ああ、だからちょっと呼び捨てにした方がかっこいいパターンありますね。
北王子金也とか、
ね、なんでしづらいわ。金也さんはお前、さん付けで呼びたいわ、お前。金也バカにしてんだろ。ということで、
はいはい、
まあ、それはまた次回のお話ということでね。
はい。
はい、またこの辺でお別れしたいと思います。それではまた次回、さよなら。
薬は療薬